長、おはようございます。聖書を学ぶ会833回ペテロの手紙の第1の手紙ですね、の第2回目、2017年1月27日です。今はもうあれですね、世界はトランプ、そして日本は稀勢の里ということで、騒ぎになっておりますね。稀勢の里は牛久、茨城県の牛久というところの出身らしいですね。私は学生時代にあそこはなんか泊まりがけで3日ぐらい行って、大勢でやったんですけども、社会調査をやったことなんですね。かなりの田舎でしたね。今はもう多分通勤圏にも入りますかね。そうでもないですか。随分違ってるんだと思いますけど、当時としては本当にもう農村地帯でございました。それでも日本人の横綱が生まれたというみんな喜んでますよね。確かにウランバートル場所みたいなのが、あってもいいんじゃないかと思うぐらい、幕内に14人かなんかいるそうですね、モンゴルの方々ですね。ですから本当にもう大勢力ですよね。その中で、横綱もいないっていうのはやっぱりちょっと寂しかったんですけど、あとはもう30過ぎてますから、なるべく長く頑張ってもらいたいと思いますね。そんなことを話すためにここに集まっていただくわけではございませんので、早速聖書をお開きしたいと思います。今日はですね、新約聖書のペテロの第一の手紙、2章ですね、新約聖書の367ページでございます。お読みします。下段です。第2章。だからあらゆる悪意、あらゆる偽り、偽善、そねみ、一切の悪行を捨てて、今生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。それによって生い立ち、生い育ち、救いにいるようになるためである。そこまでにしたいと思います。なんか随分悪いことがずらずら並んでおりますが、悪意っていうのはよくわかりますよね。それから偽りですね、これも分かりますね。でこの偽りっていうのはごまかしというふうにも言えると思いますね。ごまかし、それから偽善、偽善は見せかけの善事っていうんですかね、見せかけだけはいいんだけれどもですね、実際は中身はまた違うという、そういうことですね。それからそねみっていうのは妬み、嫉妬もですよね。そして、悪意っていうのが分かりますね。それから偽りですね。これはこのごまかしというふうに考えていいかなと思うんですね。ごまかし、それから偽善ですね。同じこと言っちゃいましたね。悪行を捨てて、これはですね、カタラリアという言葉だそうで、これは見下すというような意味があるそうです。見下すと、悪行、見下して、悪口を言うというようなことでしょうかね。そして、今生まれたばかりの血の御子のように混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。今生まれたばかりの血の御子というのはですね、もうひたすらこの素直にですね、この成長を目指すといいますかね、一生懸命この大きくなるですね、成長していく、そのことを目指している。別に悪意とか、偽善とかですね、なんかそんなことは全くない、偽りのない、この混じり気のない血の御子のエネルギーと言ってもよろしいと思います。そして、混じり気のない霊の父を慕い求めなさいですね。霊の父というのは愛の霊と言いますかね、愛の力と言いますか、そういうものを慕い求めなさい。それによって生い立ち、 救いにいるようになるためである。これはもう問題ないですね。3節、あなた方は主が恵み深い方であることをすでに味わい知ったはずである。そうですね、恵み深いといえば、私たち罪人の罪をですね、覆って全く罪のない神の子イエス様はですね、十字架、こともあろうに十字架、これはあれですね、イスラエルの法律の中には十字架刑というのはなかったんですね。木にかけるというのはあるんですけど、それは殺した後に見せしめとして木にかけてみんなに見えるようにするという、そういう刑はあったんですけど、この十字架刑というのは、これはローマ帝国の最極刑だったんですね。もう最高の、悪いものをですね、この罰するために用いられた刑罰であったわけであります。それを受けてくださったんですから、それはもうあれですね、この主が恵み深い方であることをすでに味わい知ったというのは当然のことであります。もしかするとこの時にですね、語りかけている人たちの中には、実際にゴルゴダの丘でですね、丘の上でイエス様が十字架にかかられるその姿をですね、目撃した人も見た人もいたかもしれない。そんなまだそんな時代であったと思います。だから、主が恵み深い方であることをすでに味わい知ったはずである。ただ知ったんじゃないんです、味わったんです。心の内側でですね、感動して感謝して、そして、この受け入れたものであります。4節、主は人には捨てられたが神にとっては選ばれた、たっとい生ける石である。でですね、イエス様はですね、人には捨てられた、そうですね、実際にはユダヤ人であり、またこのローマの兵隊たちであったと思い、子が十字架にかけたと思いますけども、しかしですね、黒人霊感の中にですね、君もそこにいたのかっていうのがありますね。君もそこにいたのか、私たちもそこにいたの、罪人の一人としてですね、そこにいた。だから、君もですね、十字架ので流される血を流されていられて死んでいくイエス様を見たという、そういうことですよね。主は人には捨てられたが神にとっては選ばれた、たっとい生ける石である。このみんな人には捨てられたですね、しかし、この世からはですね、十字架にかけられるという、最悪のですね、最後を遂げられたわけでありますが、神にとっては選ばれた、たっとい生ける石であるです、ね、これはイエス様のことです。この石というのですね、この後石というのは結構出てきますので、あまり詳しく申し上げませんが、こうです。この主の御元に来て、あなた方もそれぞれ生ける石となって、霊の家に築き上げられ、聖なる祭司となって、イエスキリストにより神の喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。ちょっと長い文章ですけども、この主の御元、イエス様の御元に来て、あなた方もそれぞれ生ける石となってですね、この、小さい、キリストといいますかね、となって、そしてですね、救いを完成させるためにですね、この霊の家に築き上げる。霊の家というのは、神殿ですよね、神殿。そしてまたもう一つの言葉では、神の宮という、ね、言葉がありますけども、神の宮に築き上げられる、つまり私たち自身が神の宮になるということですよね。それはイエス様を内側にお迎えしてですね、そして、この内側を神の宮にするということであります。していただくということであります。で、築き上げられて、築き上げられてるのが立派な あるね、神殿となるんでしょうね。そして聖なる祭司となってですね、祭司ですね、神に仕えるものであります。マルチン・ルターは万民祭司という言葉も使いました。一人一人が祭司なんだと、神殿に仕える祭司なんだということですよね。祭司となってイエス・キリストにより神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいですね。神に喜ばれる霊の生贄ですね。私たちの人生ですね、あるいはまた全てをですね、この心の底からといいますかね、魂を捧げなさいと、こういうふうに、まあ、言ってもよろしいかと思います。そして6節、聖書にこう書いてある。見よ、私はシオンに選ばれたたっとい石、罪の頭石を置く。それにより頼む者は決して失望に終わることがない。そこまでにしたいと思いますが、これは詩編の118編の22節の言葉であります。私はシオンに、まあ、イスラエルの中心ですね、選ばれたたっとい石、隅の頭石を置くですね。それによりそれにより頼むのは決して失望に終わることがない。これはイスラエルのことですね。イスラエルのことであります。これ詩編ですからね、イスラエルのことです。イスラエルはですね、結局ですね、このですね、隅の頭石、つまり世界のこの何ていうんですかね、親石といいますかね、昔はあの家を建てるときにあの大黒柱というのがありましてね、だからその下に置かれる、まあ、基礎石といいますかね、大きなこの石も、まあ、あったんだろうと思いますが、それとしてつまりイスラエルをそのようなものとして置く。それにより頼むものは決して失望に終わることがないって言うんですよ。確かに、まあ、イスラエルはですね、実際はしかし捨てられましたね。イスラエルは捨てられ、イエス様も捨てられましたけど、そのイエス様を捨てたイスラエルも捨てられました。祖国を失いました。そして世界に散りました。しかしですね、このイスラエルはですね、神に選ばれた民であります。普通大体あの国が滅ぼされて、そして、悲惨してあちこちに行ってしまったら、もう大体その国はない、その、まあ、民族といいますかね、それはもう大体なくなっちゃうんですね。どこ行ったか分からないです。今ローマ帝国の子孫ですなんて人がいます？わけわかんないですよ、もう。しかしイスラエルははっきりしてるんです。イスラエルははっきりしてる。そして今も3000年前の杉越の祭りとかですね、カスレとかそれやってるんですよ。まあ、そのことはまだ新約の立場からするといろいろ見解があると思いますけど、しかしこのイスラエルの民はですね、神様によって選ばれた。そしてあれですね、神様の御言葉が与えられたんですよ、の預言者を通して。だから私たちは今神の御言葉をですね、こうして、このそれこそ異邦人の死にあってもですね、これを読むことができ、そしてここから多く の, この霊的な栄養といいますかね、養分をいただくことができている。これ素晴らしいことですね。神によって、人間人類の一部が選ばれた。そしてまたそこに、預言者が与えられて、そして神様の御言葉を受け取り、そしてそれが今こう聖書となって世界で読まれているということですよね。これは霊の糧といいますかね、これによってどれだけ人類がですね、この霊的なあるいはまた精神的なこの発達を遂げたかわからないですね。その元いとなったんですから、イスラエルは罪の頭石です。7節、この石はより頼んでいるあなた方にはたっといものであるが、不信仰な人々には家作りらの捨てた石で、罪の頭石となったものですね。罪の頭石、捨てられた、 ですね、捨てられた石、このものいらない、さっき言いましたように、イスラエルはまさに捨てられました。ハセス、またつまずきの石、妨げの岩である。これは不信仰な者にとってはですね、つまずきの石であり妨げの岩なんですね。しかし彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであって、彼らは実はそうなるように定められていたのである。もともとですね、この信じない者はですね、にとってはつまずきの石になるんですね。今でもね、このつまずきの石に、としてですね、もう信じない人はですね、もう聖書なんだとか、何が神様、キリストなんかなんだというような人はもう大勢いるわけであります。99% いる国もあるというぐらいですが、9節にはあります。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。ちょっと待ってくださいね。その前にですね、この、イスラエルのごとき今申し上げましたけれども、このイエス様は新約聖書においてですね、この石というのはですね、イエス様であるというふうに言われるんですね。つまりイエス様はですね、選ばれた尊い石としてこの地上に来られたのにですね、結局捨てられました。イスラエルから捨てられました。そしたらどうしたんですか。異邦人の世界に移ったんです。隅の頭石がですね、他に移ったんですよ。異邦人に移った。イスラエルを受け入れてないんです、今でも。ですから今イスラエルへ、帰ると言いますか、そういう人たちもユダヤ教の信者でなければならないんです。イスラエルとの民族とは認めないんです。人種じゃないんです、あれ。信仰なんです。でイエス様はそこから叩き出されたんです。そして、パウロたちによってですね、今度は異邦人のところでですね、この頭石がですね、それこそローマ帝国を築き、最後はローマ帝国もですね、390年代にですね、もう国教としてこれを受け入れるんですから。そしてそこへ蛮族 のゲルマンとかですね、メルケルさんなんか立派ですけど、昔はですねゲルマンの蛮族ですからね蛮族の蛮ですね。ボーマー先生だってですね、あれは元は海賊ですからね、大したことないんですよでもそれをですね育てて、あのボーマー先生をですね育て上げ、そしてまたヨーロッパ文化をですね、この築き上げたのはキリスト教なんです。ローマ帝国へ、ヨーロッパの蛮族が入っていって、そして武力で征服したんです。潰したんです、ローマ帝国が。しかしキリスト教は潰せなかったの。キリスト教にもうあれですね、教育されちゃった、教育、キリスト教に征服されちゃったんです、ヨーロッパ民族が。ですからヨーロッパは軒並みキリストの国になっていったわけでございます。そしてそこで栄えたキリスト教文化が世界に広がって、日本もですね、それ追いつけというので一生懸命あそこの西洋文明をですね、吸収したわけでございます。そして近代化がなっている。しかしその身だけもらっちゃって、そして元のキリスト教はいらない、技術とかですね、そういうものだけいただきますけど、イエス様は結構ですから、隅の頭石がですね日本にはなかなか及ばない、これからこのままでは進まない、 大川先生は 99% がこの滅びるというようなことはありえないと昨日もおっしゃってましたけど、本当にそうだと思います。まあ、ちょっと話がなんかメッセージみたいになってきました。9章の9節の方に行きます。しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民であるですね。これはもうあれですね、選ばれた種族です。これはもうアダムの種族ではないんですよ。第二のアダムですね、イエス・キリストの種族なんです。もう全然人種が違ったんです。アダムの子孫ではない、種族ではないんです。イエス・キリスト第二のアダムの種族としてですね、選ばれた種族なんです。そして祭司の国、聖なる国民、聖なるっていうのは前にもちょっと申し上げましたように分離されたという意味ですよね。性別されたんです。清いものとしてこの世のこの汚れからですね、この分離された存在なんです。ですからこの世のこのですね、汚れの中にどっぷりと浸ってですね、ああいい湯だななんて言ってる場合じゃないんですね。もう性別されたんです。分離された種族であります。そして祭司の国、聖なる国民ですね、神につける民である。神につけるというのは神の所有となったというですね、神の所有となった民であるというんですよ。すごいですね。なんか急に皆さんのですね、お顔が輝いて見えるようになりました。私は頭の方が輝いてまいりました。余計なこと言ってはいけないですね。それによって暗闇から驚くべき光に導き入れてくださった方の御業をあなた方が語り伝えるためである。どうしてそのためにしていただけたのかというと、暗闇から何の光もない暗黒の中からですね、驚くべき御光にですね、イエス様の世界ですよ、そこに霊の世界にですね導き入れてくださったその御業ですね、その、結果といいますかね、それを、ですね、伝える、述べ伝える、つまりイエス様の素晴らしさ、イエス様をですね述べ伝えるためにですね、この神につける民、神の所有となった方々であるよと、こういう言い方なんですね。確かに、暗闇から驚くべき御光って言いますけど、本当に私なんかもそう思いますね。それまで全く知らなかった光にですね、の中に入れていただいた、これは本当に、もうあれですね、これがなかったら今頃どうなってたんだろうかなというふうに思いますね。でもそれだけで満足して、やったなんて言っててはいけないということですね。述べ伝えなければならない。そのためにこの神 この所有となったんだからと、こういうことですね。10節、あなた方は以前は神の民でなかったが今は神の民であり、以前は憐れみを受けたことのないものであったが今は憐れみを受けたものとなっているですね。以前は神の民でなかったですね、今は神の民である。異邦人というのはあれですよね、もうもともと選ばれた民でなかったんですよね。そしてほらイエス様がね、隣人を愛しなさいっていうこのイスラエルの人たちに言われた時があったでしょ。そしたら隣人って誰ですかって聞いたのがいたんですよね。彼らにとって、ユダヤ人にとって隣人というのはですね、あれです、ユダヤ人なんです。ユダヤ人以外は隣人じゃない、大体人じゃないんですよ。 もう人間扱いされなかった、あんまりお付き合いなんかしちゃいけないんです。汚れた種族ですから、それほどイスラエルは特別のですね、民としてですね、まあ、整えられた。しかしですね、彼らはですね、神様がお使わしくださったイエス様を受け入れることがなかったんです。そのためにですね、捨てられました。そしてイエス様はですね、異邦人の頭石となってですね、今世界でですね、この信じられているわけであります。憐れみを受けたものとなっている、神の民の取り扱いも受けるものとなったってですね。神の民、今までそうじゃなかったんですよ、なかったのが神の民の取り扱いを受けるものとなった、憐れみを受けるものとなったなっている。ここに大きな、まあ、感謝があると言ってもよろしいと思います。11節、愛する者たちよ、あなた方に進める、あなた方はこの世の旅人であり寄留者であるから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。旅人であるですね、この世にあっては私たちは旅人であるということですね。どうして旅人なんですか。だって祖国じゃないんだから。祖国じゃないの。祖国はどこですか。我が国籍は天にありと私たち墓石にも書かれていますね。国籍が天にあるんですから、今この地上にあるのはあれですよ、寄留者なんです、旅人なんです。祖国に住んでいるわけではないということですね。だからですね、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。この世のですね、欲ですね、ここに染まってはならないということですよ。国籍は天にあるんですから、神様のにあるんですから。12節、異邦人の中にあって立派な行いをしなさい。異邦人というのは、まあですね、信仰を持たないイエス・キリストを信じない人たちの中にあって立派な行いをしなさい。そうすれば彼らはあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な技を見て帰って訪れの日に神を崇めるようになろうですね。悪行増言言われたとしてもですね、それをですね、この反撃を加えるとかなんかそんなことしないでですね、良い行いを持って答えなさいということですね。そうすると訪れの日に神を崇めるようになろうと、つまり、御霊様がですね、彼らに働きかけてくれる日ですねに神を崇めるようになるであろう。あなた方の立派な技を見てですね、13節、あなた方は全ての人の垂れた制度に主の家に従いなさい。主権者としての王であろうと、あるいは悪を行う者を罰し善を行う者を称するために王から使わされた長官であろうと、これに従いなさい。このキリスト教はですね、革命の宗教ではありません。社会革命の宗教ではありません。ですから、どっかの政権を倒してですね、自分たちの政権にしようというような、そういうこの宗教ではないということであります。ですからこの国に置かれたらその国の法律に従いですね、俺たちはクリスチャンだからそんなの従わないっていう、そういうことじゃなくて、まあ、昔この時代でしたら奴隷としては、ちゃんとその奴隷の所有主に対してですね、この従順に従いなさい、 反抗してはならないということですよね。それをひっくり返して制度を変えちゃおう、国を変えちゃおう、そういうこの教えではないということであります。昨夜ですかね、あの大竹しのぶさん の, あ, の、ね、あれ良かったですね。そしてあのですね、クリスチャンがいるんですよね。そしてね、聖書を、ね、戦時中にあのですよね、人を集めて、っていうか集まってきたんですね。大勢集まってきて聖書を一緒に読んで、そしてあのあれですよね、危険人物としてですね、されるんですよね。そういうご先祖がいたんですね。あの人大丈夫ですかね。いや、大竹さん、大竹しのぶっていう人はね、私ね、すごい才能の人だと思いますね。前からそう思ってるんですけど、すごい才能ですね。ああいう役者さん大変なんですよ。こうやって一緒になるんでしょ。そうすると私たちがじゃあリハーサルをしましょうとか、じゃあまず本読みをやりましょうとかつって、台本元をやるわけですね。ずっと集まるでしょ、みんな、いやいやいやってしょ。ところがですね、戦いなんですよ。これは戦いなんです。結局ね、才能の戦いなんですよ。友達なんだけれど才能では戦い、敵なんですよね。敵同士なんですよ。敵同士って言うとちょっとうろこすな言い方ですけど、大変な世界ですよ。これは才能の戦いだから、もちろん努力もみんなするんですよ。努力しない人なんか全然ダメですよね。それだけでなくてね、才能の戦い、これがまたすごいですよね。持って生まれたものっていうものもあるでしょうし、それから、この苦難にあったりして、そして、この開かれていったこの心の世界っていうのもあるでしょうね。そういうのを考えるとね、役者になるもんじゃないですね。もう役者になるもんじゃないと思いますね。でもその中にあっても大竹しのぶさんはね、天才ですね。天才。でもそのご先祖の中にですね、クリスチャンがいて、しかもね、迫害されるんですよ。そしてもう日本ではいられなくてね、アメリカ行くんですよ。そしてアメリカの日本人社会でまたね、迫害されるんですよ。そんなものを信じてるというようなことですね。そういう中を生きてきたこのご先祖様がいるというのを知ってですね、見てよかったなと思いますね。あの人だけ見てもしょうがないんですけど、どこでしたっけ。16節ですかね。自由人にふさわしく行動しなさい。ただし自由をば悪を行う口実として用いず、神のしもべにふさわしく行動しなさい。自由人って何ですか。罪から解放された人ですよ。私たちは自由人なんて言ってますけど、罪の奴隷ですからね。イエス様の救いを受けないと罪の奴隷ですよ。そこからイエス様の十字架の死を信じ、イエス様を救い主として信じるならば、イエス様が犠牲になってくださったそのですか、ね、身代わりとなってくださったその義をですね、私たちもいただいて罪のないものと認めていただけるという、そこで初めて自由人になるわけであります。罪からの自由であります。その自由人にふさわしく行動しなさい。ただし自由をは悪を行う口実として用いず、神のしもべにふさわしく行動しなさい。神のしもべっていうのは、ね、奴隷ですよ。奴隷ですから忠実なんです。忠実に神様に従うものであります。17節、すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさいですね。これはこの世にあってもですね、決して神の人道ではありません。18節、しもべたる者よ、心からの恐れを持って、主人に仕えなさい。 善良で寛容な主人だけにでなく気難しい主人にもそうしなさい、これはもうそのままですね、19節、もし誰かが不当な苦しみを受けても神を仰いでその苦痛を耐え忍ぶなら、それは読み捨てられることである。読み捨てられるということですね。このレジュメの方ずっと見ませんでしたね、一番最後見ていただけますか。読み捨てられるというのはですね、広辞苑さんによりますとですね、読みするですね、読みすってこの字がこういう字ですね。あのカッという字はあのよしというふうに読んで、吉明さんとかですね、そういうふうに名前がついている人がいますよね。それは読みするという意味のものなんですね。よしなんですね。つまりよしとする、目で称える、褒める、褒められる、ですね、よくやった、偉いぞ、褒められることであるということですね。キリストからですよ。20節、悪いことをして打ち叩かれ、それを忍んだとしても何の手柄になるのか。しかし善を行って苦しみを受け、しかもそれを耐え忍んでいるとすれば、これこそ神に読み知られることであるですね。ここも読み知られるんですね。迫害ですよ。この時代は大変な時代なんですよ。あれですか、ネロ皇帝の時代ですからね、そしてローマに大火があって、そして、あれですよ、ネロはですね、このクリスチャンのせいにしたんですよ。濡れ衣を着せたんですよ。それで大迫害が行われたんですよ。とんでもない大迫害が行われて、そしてまたあれですね、このペテロさんもですね、ついに逆さ十字架にかかっていくわけでございます。それでも従いなさいって言ってるんです。決して反抗して、ローマ帝国みんなで倒しちゃおうぜみたいな話ではないのであります。私たちはそういうものではないということですね。21節、あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の後を踏み従うようにと模範を残されたのである。イエス様が十字架にかけられても、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですとですね、この十字架にかけた人々、つまり私たちを許してくださるお方であったわけであります。決してですね、ふざけるな言ってですね、神の軍勢をですね、この使わして、そして、この十字架にかける人たちをこの殺してしまうというような、そういうことをなさらなかった。そこにイエス様の素晴らしさがあるわけであります。できなかったわけではありません。22節、キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。偽りのない方ですね。罪も犯さなかったですね。罪の全くないお方であった。あの聖書の中を見ましても、イエス様は罪を犯したというようなことはまるでなかったですね。愛に生き続け、そして愛に死んだ方であると、とてもよろしいと思います。23です、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。正しい裁きをする方っていうのは誰ですか。神、父なる神様であります。神様に、ですね、一切を委ねておられた。そうしたら何が起こったんですか。3日目に、イエス様のですね、よみがえりですね、イエス様のよみがえりが与えられた。そして神の右に上げられてですね、神の元に上げられて、そして神の右の座に着かれたとなります。右の座というのは聖書的に言いますと、これはもうあれですね、神様よりももっと神座にですね、 神座につっちゃう、左よりも右ですね、神様は中心ですけど、その右に座して今私たちのために取りなしてくださっている竹馬ね、あれバカ、何も分からずにあんなことしてますけど、父を許してやってください。あれもそれなりに、この私を受け入れて、そして許しを与えたものですから、どうぞこの度あんなバカなことしてますけど許してやってください、取りなしてくださっているイエス様であります。今でも、ね、取りなしてくださっているお方であります。24節、さらに私たちが罪に死に義に生きるために十字架にかかって私たちの罪をご自身の身に負われた。これはもうあれですね、イエス様の十字架の意味であります。そしてその傷によってあなた方は癒されたのである。傷によって癒された、私たちがイエス様が流されたその傷によって、血によって、清められ、そしてまた救われたものであります。25節、あなた方は羊のようにさまよっていたが、今は魂の牧者であり監督で、ある方のもとに立ち返ったのである。さまよっていた、羊のようにさまよっていたですね。しかしイエス様はその一匹のですね、羊のために、ですね、命を懸けて、この守るというそういう羊飼いのお話をされましたですね。イエス様はまさにその羊、迷える羊たちをですね、この救うためにですね、命を捨てられたお方であります。そしてそれだけではなくして魂の牧者であり監督である方ですね。魂の牧者であります。私たちあれでしょ、御言葉を食べてるんでしょ。で今日もそうですけど、御言葉をいただいて、内が養われているんですよね。これがなくなると私たちはもう飢えちゃうんですよ、心は空っぽになっちゃうんですよ。カラカラになっちゃうんですよ。生きてる意味がなくなっちゃうんですよ。ですからいつも御言葉のですね、それこそ牧草をいただいてですね、そして、あの詩編の23編ではありませんけども、この水をいただいてね、そして、牧草をいただいて、そして、この死をも恐れない、そういうものとしてですね、この整えられている存在だということであります。ちょっとレジュメせっかく作りましたからね、ちょっとそれだけ見ていきましょうか。ちょっと復習になりますけど、悪意というのは他人に対して優位を得るための欺瞞に満ちた企みや策略である。悪意ですね、偽善、人が自分が何であり何をするかについてふりをする偽りの所作ですね。ふり、をする、いいふりをするですね。いい格好しいっていうのもあるんですけど、いい格好しいはまだね、あのスタイルがこの気になるとかっていうぐらいの軽い意味もありますけど、もっとこっちは深い悪意がありますね。それからその意味、他人の能力、繁栄、達成、また名声を喜ばずにけなすこと、これって結構あるんですよね。そして私はですね、私の結構親しかった人なんですけども、NHK の同僚でですね、うちの近くに住んでいた人で、今は亡くなっちゃったんですけどね、すごいね、美男子なの、悔しい、背も高くてね、それでまあね、学歴もあるでしょ、その人がね、この比べる人と、そう、こっちはね、比べると辛くなるから比べないようにしてるのにね、その比べちゃう。そうすると、一つはね、優越感が出てきます。一つは劣等感が出てきます、インフェリオリティコンプレックスって言いますけど、それは優越感と、劣等感の塊になっちゃうんですよ。そしてね、不幸になっちゃうんですね。不幸になってね、結局 社員はどうもどうも私たちにも行ってきませんし、またこのね、あの、うん、なんですか、この お金をね、お香典っていうんですか、送ってもですね、一切の返答が奥さんからなかった。多分自殺したのではないかというふうに思いますね。もう10年以上前になりましたね。私と私よりも2つ上の人だったんですけど、比べるっていうのはあんまりいいことじゃないですかね。優越感を持つか劣等感を持つかね、比べない、いいじゃないですか、自分自分なんだから。ろくなことないですよ。僕らと比べたら大変、足は短いしですね、髪の毛はないし、ない人他にもいますから、あんまり言ってないですか。いやいや、大変失礼しました。それから一切の悪行、他の人を害しようとする悪い思い、誹謗中傷ですね。それから生ける石というのについてはですね、詩編の118編22節、さっき申し上げました、家造りらの捨てた石は隅の頭石となった。これは主がなされたことで、我らの目には驚くべきことである。イスラエルは隅の頭石、世界の権力はイスラエルを無用のものとしてこれを投げ捨てたが、神はこの世界において神の王国を建設するのに最も名誉ある重要な地位に定められたのである。そしてイエス様の言葉です。ルカ20章の言葉ですね。そこでイエスは彼らを見つめて言われた。それでは家造りらの捨てた石が隅の頭石になったと書いてあるのはどういうことか。すべてその石の上に落ちるものは打ち砕かれ、それが誰かの上に落ちかかるならその人は粉みじんにされるであろう。でイエスはこの言葉を用いてご自分に当てはめたのである。イエスはイスラエルの人々から全く捨てられたかのように見えた、十字架の石ですね。また受け入れられもしませんでしたね。しかし神の御心によってイエスは異邦人の救いの隅の頭石、何よりも尊い方となって今日に至っているのである。ちょうど重なってるんですね、イスラエルとイエス様ですね。それからつまずきの石、妨げの岩、イザヤ書の8章の14節です。主はイスラエルの2つの家には聖女となり、また妨げの石、つまずきの岩となり、エルサレムの住人には網となり、縄となる。多くの者はこれにつまずき、かつ倒れ、破られ、罠にかけられ、捕らえられる。これつまずきの石、妨げの岩ですね。自由人、自由人というのはですね、さっきも申し上げましたが、罪の奴隷から解放されたクリスチャンのことであります。御言葉があります。ヨハネ、イエスは彼らに答えられた。よくよくあなた方に言っておく、すべて罪を犯す者は罪の奴隷である。ローマ6章6節、私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。パウロの言葉ですね、素晴らしいですね。そして信仰義人というこの神学にいるわけであります。信ずるだけで救われるということ、罪許されるということですね。奴隷解放がなされるということですね。ガラテヤ人への手紙の5章13、兄弟たちよ、あなた方が召されたのは実に自由を得るためである。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに使い合いなさい。立法の全体は自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよというこの一句に尽きるからであるです、ね。またコリント第一、私は全ての人に対して自由であるが、できるだけ多くの人を得るために自ら進んで全ての人の奴隷になった。奴隷になった、奴隷になったというのは 使えるものであり、そしてまたあれですね、神様の御心を行うものですねとなったというんですよね。だからですね、一生懸命、あの人は、ね、獄中にいてもですね、このローマ兵を、ね、クリスチャンにしちゃったりですね、またそこを訪ねてくる人たちをですね、この、救いに導いたり、そしてまた各あれですね、あの教会にですね、書簡を送ったりしてですね、それが今聖書に残っているパウロの手紙であります。それからしもべたるものというのがさっきありましたけど、これはギリシャ語のデューロスというのが一般的には言われるんですけど、これは、オイケラースという言葉なので、この言葉は家庭の下働きをするしもべで人権は認められなかった、ね。以上で、まあ、あとは、この2章をですね、終えて、今は次は3章を学んでいくことになりますね。どうぞよろしくお願い申し上げます。お願いします。天皇主なる神様、皆をお賛美します。あなたのご愛によって今日も守られて、主よ寒い中でありますが、皆さん大勢お集まりくださいました。共に御言葉を学ぶことができましたことを感謝いたします。どうぞこの御言葉によって、主よ私たちを癒しない、そして主よあなたに仕えるしもべとして私たちをお持ちくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。